家づくりは夢づくり、家は住む人そのものです。住む人の価値観、人生観が家の姿に現れます。家づくりは人生を夢見てクリエイトすることです。建築家からお話をお伺いして、あなた自身の夢を未来につなげる家づくりを一緒に考えてみませんか。建築家と考える家づくり未来塾。この時間は毎月1回、家づくりのプロ、建築家の方をスタジオにお招きしてお話を伺いします。今日は佐々木勝利建築設計事務所代表の佐々木勝利さんをお招きしてお話を伺いします。番組では皆さんから家づくりに関する質問やご意見をお待ちしています。メールは info@okazaki.fm、 ファクシミリは 0564-55-8764 です。建築家と考える家づくり未来塾。このコーナーは産業と環境の調和を保つことを推進し、地球レベルでの環境保全に寄与する NPO 法人アースワーカーエナジーの提供でお送りします。
NPO 法人アースワーカーエナジーがスタートした天使の森プロジェクト。ぬかたの森を世界の森林モデルに向けて育てていきます。天使の森プロジェクトは、森と町と海の循環型の地域社会づくりを推進しています。
家づくりのプロ、建築家家づくり未来塾、改めてご紹介します。今日のお客様は佐々木勝利建築設計事務所代表の佐々木勝利さんです。佐々木さん、よろしくお願いします。さて佐々木さん、まずは佐々木さんのプロフィールについてお伺いしていきたいと思うんですが、佐々木さんどのように、まあ、現在のこの建築事務所設立されたんですか。
はい、私高校まで豊田市の高校に通っておりまして、大学から広島の方に行きました。でそこで、たまたまなんですが、建築家の方が大学の先生をされていまして、で、まあ、それをきっかけに、まあ、建築の道にどんどん入っていくわけなんですが、でその後、大学卒業してから1年ほど、まあ、また愛知県に戻りまして、まあ、半年ぐらいアルバイトをして、でその貯めたお金でまた半年ぐらい、ヨーロッパの方でちょっと建築旅行という形で旅行しまして、でその後、まあ、本格的に就職活動ということで、東京のアトリエ事務所に4年ぐらい、勤めさせていただきました。それで辞めてから独立しようかなと思ったんですが、ちょっと知り合いの方からお声掛けいただきまして、設計施工の会社に入ったんですね。でその会社というのは、まあ、社長、年配の社長の方が施工と営業されてまして、まあ、私が主に設計をすると、まあ、その下にスタッフが作っている形だったんですが、まあ、そこからまあ実質自分の設計活動をスタートするという形で、行いました。で3年前に地元のトヨタの方に戻ってきまして、今ちょうど3年半ぐらいになるんですが、独立して3年半ぐらい今活動を続けております。
その大学選びの時にはすでにもう建築家になるぞっていうのを決めて大学選びもなさったんですか。
はい、これはですね、かなり漠然としてまして、建築家になるなんて全く思ってもいなかったですし、建築家っていう職業も知らないぐらいだったんですが、やっぱり大学3年生ぐらいからですかね、先生とお話しして建築がこう面白そうだなって興味を持ち始めたところから、まあ、徐々にそちらの方にこう軸足をこう移していったというような経緯がございます。
それまではこういう風になりたいんだっていう特に目標はどんなものがあったんですか。
そうですね、目標はなくてですね、もうひたすら毎日アルバイトばっかりしてるような、一般的な大学生といいますか、はい、学校通いながら週7日アルバイトするようなそんな生活していました。
ということはその時に出会われた先生がよほどもう心に残る先生だったということなんですよね。
そうですね、口数はとても少ない方なんですが、人間的にとても魅力的な先生であったということと、まあ、国内のみならず海外の結構建築作品や建築家の方を 作品をこうご紹介していただきながら事業を進めていくという形でしたので、世界にはこんなあの素晴らしいあの建築があるんだというのにいうところを興味持ったところから何かこうスタートしたのかなと思っております。
あの海外にも行かれたということですが、はい、日本と海外やっぱり住宅事業も違うと思うんですが、はい、どんな違いを感じられましたか。
そうですね、日本はあのやっぱりこう作っていくサイクルが早いと言いますか、あの、まあ、作っては壊しっていうこうライフサイクルみたいなのが早いんですが、向こうはこう伝統的なものの中に要所要所に大事なあのエリアにこうあのすごく大切に公共建築が作られていきますし、まあ、公共建築だけじゃなくてその周りにある広場に本当に何もない芝生だけの広場だったりするんですが、人が集まって家族が集まってこう時間を過ごすっていう、あの街自体の時間の流れ方が国内日本と海外は違うなっていうのを感じました。
アルバイトもたくさんされて、そして海外でもいろいろなところを見られて、はい、それがこう今建築するときに役立っているなっていうところで何かありますか。
はいはい、あの全て役立ってると思います、アルバイトはあの僕はあの魚屋さんでアルバイトしてたんですね、で毎日魚をさばいてました。で昼間はアルバイト魚屋さんで働いてまして、夜はあのホテルのフロントマンみたいなことをやってたんですが、まあ、そういう一つ一つが何かあの今あのお施主さんと話す時のあの何て言うんですかね、こう接客の方法とかにも 何かしら生かされてるような気もしますし、まあ、海外の建築家も肌でこう建築を感じるっていうのはとっても大切なことですから、まあ、その経験がまあ今物を作っていく時にまあ何かしらの形で生かされてるんではないだろうかなとはよく思います。
そんな佐々木さんが作られるこのお家の特徴はどんなものなのか教えてください。はい
はい、まあ数年前からまた今に至るまで少しずつこう作り方が変わってきているなと自分でも実感するところはあるんですが、基本的にはですね、あのまず敷地の条件というのをとても重視します。でそれは周りにすごくこう住宅があって住宅地で囲まれている場所なのか、あの緑がすごく豊富であの視界も抜けるような場所であるのか、まあ、それによって作るものっていうのは全く方向性が変わってきますし、お施主さんの要望っていうのはまあ一つそれはあるんですが、それとその敷地環境というものをどうあのこう混ぜ合わせていくと、建築ができるのかっていうところに興味がありますので、逆に私の方から何かこうすごく主張したあのコンセプトやなんていうんですかね、デザインを押し付けるっていうような姿勢はあの取らずにですね、敷地からこう導かれたものをあのお施主さんとこう会話をあのしながら作っていくというような形でいつも作らせていただいております。
敷地からというのは例えばこう道路に面してていつも人の目があるなとか、はいはい、そういうところ、
あそうですね、例えばそうですね、
あのホームページで写真も見させていただいたんですが、とっても大きな窓があったり窓がたくさんあるなっていう写真を見ることができたんですが、はいはい、でそれは周りにこう人目のないところの建物ということなんですか。
そうです
ということはやはり、まあ、人通りの多いところなんかは大きな窓を作ることは難しいんでしょうか。はい、
そうですね、あの外壁面に大きな窓をつけましても結局そこは人の目が気になったり防犯が気になったりしますので、結局大きな窓をつけたとしてもカーテンが閉まったままであったり防犯の心配ができてしまっただけだったり、あまりこう効果的な光の取り入れ方や窓の使われ方にならないというケースが多いので、住宅地の場合は中庭からもしくはその上の方のトップライトから光を取るという方法が多いですね。
中庭を作るわけですか。
そうですね、
これは広さはどの、まあ、土地の大きさにもよると思いますが、はい、どんなぐらいの大きさなんですか。
そうですね、これは本当敷地の大きさによりけりなので、ケースその場その場によるんですが、あのそれほど大きくはないんですね。だいたい畳で言いますと2畳とか、まあ、3畳もあれば十分光と風は入ってきますので、まあ、もちろん中庭っていうのは1箇所だけだと風の抜けが悪かったりしますので、まあ、2箇所3箇所開けました開けることもありますし、まあ、その計画によってその辺はあのバランスを見ていくという作り方しています。
私のイメージだと中庭のあるお家っていうのは、はい、広い土地を持っている方が作るものなのかな、はい、なんていうイメージがあるんですがどうなんでしょう。
そうですね、広い敷地、広い敷地は広い敷地でまた難しい課題がありまして、敷地が広いがゆえに建物も大きくなってしまうんですね。 大きくした方がこうバランスがいいんですけど、当然こうご予算というものございますから、限られたご予算の中でその大きな敷地に対してどういうものを提案していくのかっていうのは、これはまあいろんなケースがございますが、なかなか難しいケースが多いですね。
なるほど。いや、ぜひ私も中庭付きのお家が欲しいなと思ったところなんですけれどもさあ、そんな佐々木さん、家作りをするとき、お客様と話しているとき、こう一番気をつけているデザインのポイントってどんなところになるんでしょうか。
は
い、
そうですね、基本的にはあの敷地もそうですし、お施主さんもそうなんですけど、まず相手の条件や状況を聞き入れるっていう、そこをまずすごく大前提にしまして、その上で、それらのバランスを整えながら僕たちができることを、ちっちゃなことでいいと思うんですが、それを提案していくと。なので敷地に対しても自然に対してもお施主さんに対しても出しゃばりすぎないというのはいつも意識しております。
ということは、お願いする側がある程度の知識がないとお願いできないということになるんですか。
は
い、
もうそれはこちらは専門的な知識は持っていますので、お施主さんの方にいつもお伝えしているのは、大抵黙ってましても要望っていうのは100個200個出てくるんですね。大抵困るんですけど、はい、なのでお施主さんの方でまず5個から、多くても10個ぐらいに特に大事な項目絞ってくださいねと、それをもとに家作りの骨格を作っていきましょうというプロセスを必ず踏むようにしています。
はい、じゃあその5個とか10個とか出てきたところから、はいはい、それだけでデザインをこう、
そう
ですね、組み立てていくんですか。
はい、
そうです。
はい、
でもいや、でもここはその73個目にお願いしたデザインが入ってないよとか、いろいろ出てきますよね。
はい、そうですね。
はい、
で、優先順位をちゃんとつけないと、1個目から100個目まで全部叶えないといけないってことになりますと、これは結構それぞれの要望が矛盾しているところがございますので、絞り込んでいただくっていうのは、お施主さん自身にとってすごくこう物事がクリアになりますので、そういうルールをある意味守っていただきながら計画を進めていくというプロセスをいつも踏んでます。
こういうのができたんですけどどうですかっていうのをお客さんに提案されたりもするんですよね。はい、これ どんくらい案は出てくるものなんですか。
案はですね、だいたい一つのプロジェクトに対して、300、多いと500、600っていうのを案を作りまして、その中からスタディモデルみたいな模型をですね30台ぐらいやっぱり作りまして、そこから予算や敷地や要望やいろんなものを加味しながらバランスのいいものを一案選ぶという形をいつも取っております。
一つのお家に対して300から400、はい、500と出てくるんですか。はいはい、
もう絞り出すような形ですね。
それだけだと逆にお客様もこう悩んでしまうんじゃないかと思うんですが、
あ、そうですね、お客さんには1円しかお見せしないんですね。
あ、
はい、
なるほど。
そうです。
で
どうしても見たいっていう方にはスタディ模型だけお見せするんですけど、はい、ダメだった理由を一つずつ説明させていただいてます。
こんなに作りましたどうですかではなく、その中からも自分で厳選した一案をいただけるということなんですね。はい、近々で作られた物件、はい、どんなものがあるんですか。
そうですね、去年の、夏頃に竣工したトヨタの住宅が一つございます。今もトヨタ、私がトヨタ市出身ですから、トヨタの物件がいくつか動いてるんですが、今も施工中の物件がトヨタ市にございます。
その様子もブログでご覧いただくことができますね。
そうですね、ブログで、はい、少しずつですが写真載せてます。
作っている様子、それから外の風景なんかもたまに載っていて、はい、雨の日は雨の日でまたちょっと詩的なコメントだったりしますよね。
はい、ありがとうございます。
ぜひじゃあ皆さんにはこちらのブログもお読みいただいて、どんなことをされているのかぜひご覧になっていただきたいと思います。
はい、
では最後にラジオを聞きの皆さんに一言お願いします。
そうですね、家作りはどうしても機能的なものに偏りがちなんですが、やっぱり住んでる方や使われる方がこう毎日ワクワクしたり夢持って暮らせる、そういう暮らしや住宅が僕はいい住宅だなと思いますので、打ち合わせをしていますとどうしてもこう機能的なものや仕上げや予算ばっかりに話がいってしまうんですけど、なんかワクワクできる暮らしを夢見て家作りをされると、きっといい家にたどり着くんじゃないかなといつも思っております。
なるほど、ぜひ皆さんも一度ホームページご覧になっていただきたいと思います。ホームページ教えてください。
あ、はい、URL をお伝えすればよろしいでしょうか。はい、www. 佐々木 -as.com です。
はい、もしくは検索欄に佐々木勝利、こちらで、佐々木さんは普通の佐々木に、勝ち負けの勝に、これは、なんでご紹介して
るんですか？敏将の敏、はい、いつもお伝えします。印象の敏感の敏とかですね。
はい。で、検索していただくと出てきますので、写真も一緒に載っていますので、ぜひご覧になってください。さあ、今日は、佐々木勝利建設設計事務所代表の佐々木勝利さんに お話をお伺いしました。佐々木さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、そんな佐々木さんのお話、もっとしっかり聞く機会が今度あるんです。お話をお伺いしていきたいと思います。アースワーカーエナジーの太田武さんです。太田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、また勉強会があるということですが、今回の日にち、時間、場所、教えてください。
はい、今回5回目になるんですけれども、日にちは、3月の28日水曜日です。時間は夕方の4時から6時になってます。で、会場になりますのは、名鉄線の東岡崎駅南から、徒歩2分ぐらいのところがあります気球という文化施設がありまして、そちらで、行う予定にしています。
これ参加するのに申し込みやそれから何か手続きは必要なんですか？
そうですね、参加していただける方は申し込みを電話の方で、受け付けております。電話番号ですけれども0564-57-1450までお願いします。朝10時から夕方6時まで、受付になってますのでよろしくお願いします。
はい、第5回目となります建築家と考える家づくり勉強会、3月28日水曜日、3月28日水曜日午後4時から午後6時の開催です。場所は名鉄東岡崎駅南口出て2分ですね、気球で行われます。参加費は無料となっておりますが、お申し込みが必要です。お申し込みは NPO 法人アースワーカーエナジー岡崎本部、電話岡崎0564-57-1450 57-1450、午前10時から午後6時までの受付となっています。ぜひお問い合わせください。さあ、今日の家づくり未来塾、今日は佐々木勝利建築設計事務所の代表佐々木勝利さんをお招きして家づくりについてお伺いしました。次回のこの時間もどうぞお楽しみに。このコーナーは産業と環境の調和を保つことを推進し、地球レベルでの環境保全に寄与する NPO 法人アースワーカーエナジーの提供でお送りしました。